辻ちゃん、
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャストシーズン3。イエーイ。
はい、第17回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三栄リンクスのスタジオからお送りしてまいります。
はい、
私は辻ちゃんこと三栄リンクスの辻勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
よろしくお願いします。
いや、前回辻ちゃん、
はい、
ダジャレ連発しまくったよね。
なんかね、なんかもう結構テンション高かったんですかね。
なんかさ、うちでさ、一人で冷静にあれ聞いてたんだけどさ、
はい、
俺のリアクション冷たいよね、なんか。
いやいやいや、そんなことないですよ。
ちょっとね、反省した。
いやいやいや、とんでもないです。無理のない範囲でリアクション取っていただければ。
なるべく拾って、なるべく温かくリアクションするようにするから。
恐縮です。
今日もよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。はい、僕もね、うちで聞き直してみて、なんか、何こんなとこで、タイタニックとか言ってんだよとか
思ったんですけどね。じゃあ、今日は磨きのかかったダジャレと、
ああ、頑張ります、頑張ります。
磨きのかかったリアクションで、
はい、
お届けしましょう。
はい。
はい。
ということで、アクセシビリティポッドキャスト、今回は WhatsApp アクセシビリティということで、2つのトピックスをお届けいたします。 WhatsApp
WhatsApp アクセシビリティ。
それでは最初のトピック参りたいと思います。 WAI の新しいプロジェクト、 WayAge ドラフト公開ということで、 WAI の新しいプロジェクト、これは高齢者向けのアクセシビリティ、
はい、そうですね。まずウェイっていうのは、
はい、
W3C のウェブアクセシビリティイニシアチブ、
はい、
略して WAI と書いて、まあ、ウェイって読むんですけども、
はい、
そこが今度ウェイエイジという新しいプロジェクトを始めたとニュースですね。
ワイ上げって読めますね、これね。
上げ上げでいきますか、じゃあテンションも。
いやいや、あ、なるほどなるほど、はい、
ついちゃん拾ってよちゃんと。
ちょっと待ってくださいね、拾いますね。はい。
で、ですね、これはWAI、まあ、WAI の中にもいくつかワーキンググループがあるんですが、
はい、
例えば WCAG、 前に紹介したガイドラインなんかは WCAG ワーキンググループなんですけども、
はい、
この WayAge に関してはですね、エデュケーション&アウトリーチワーキンググループと、まあ、教育とか普及啓蒙ですね、
はい、
そういったところに取り組んでいるワーキンググループがドキュメントを作ってまして、
はい、
まあ、それが公開されたということです。で、このウェイエイジなんですけども、
はい、
エイジ、これ、英語のエイジングから来てるんですが、
はい、
まあ、日本語で言うと高齢者のアクセシビリティをちょっと研究しようじゃないか、調査研究しようじゃないかと、
はい、
いうプロジェクトでして、すでにですね、まあ、日本もそうですが、まあ、世界中で高齢者の方のニーズに関するガイドラインであるとか、
ええ、
それから記事ですね、そういったものが結構いくつか出てきていますので、はい、まずそれをこう集めてレビューしてみましょうと。
あ、なるほど。
で、その、まあ、結果をですね、まとめた文章というのが今回、まあ、ドラフトという形ですけれども、まず公開されましたというものです。
はい、あの C さんでもあれでしたね、エイジング関係のセッションとかいくつか、うん、出てきてましたね。やってましたね。
はい、ね、欧米ではもともとアクセシビリティって障害者を対象に考えるっていうのが、ね、ね、はい、根強かったんですが、ここへ来てですね、特に EU ヨーロッパの方なんかで高齢者のことも合わせて考えていこうよっていう動きが出てきています。
はい、動きとしては日本が早かったですね。
そうですね、日本はもう例えば JIS X8341-3 は、
はい、
もうその前に高齢者障害者と配慮設計指針って入っていると。
そうですよね。
もう日本は早くから一緒に考え始めていたんですけど、
ね、はい、
ようやく海外もそんな動きが出てきましたと、
はい、
いうことで、結構これ公開されたドラフトを見るとですね、いろんなデータが出ていたり、例えばですね、
はい、
イギリスの年齢別インターネット利用率、
ああ、
これ2005年データなんですけど、
はい、
一番高いのはですね、16歳から24歳で 85%、 86% ですね、
はい、
で25から34、55%、はい、35から44歳、51%、
はい、
意外と低い。
我々の年代ってことですか。
うん、低いと思わない？
そうですね。
半分だよ、半分。
うん、確かに。
で、55歳から64歳とかになると 27%、はい、65歳から74歳が 10% と。
あ、それでも 10%? そう、すごいですね。
でもね、この数字を今度じゃあ日本と比べてみようと思って、ね、
はいはいはい。
総務省から通信利用動向調査って毎年発表されてるんですけども、
はい、
それの最新版の、平成19年度版2007年版ですね、
はいはい、
このデータを見るとですね13歳から19歳をはじめとして、
うん、
40歳から49歳まで、まあ、10代後半から50代までは 80%、90% なんですね、
はい、
利用率が半分ぐらい、はい、50% かといいですと言ってましたけどね。
おー、そっかそっか。
で65歳以上になっても65歳から69歳で、36.9% とかですね、
うん、
70代でも 28.8% という、あ、
すごい、
結構ね日本は高いんですよね。
そうですね、
というようなことをですね、まあ比較してみたりしながら見るのも面白いですし、
はい、
あとやっぱりなんといってもですね高齢者ユーザー向けに考えるガイドラインとすでにウェイが作っている WCAG、まあ、今 2.0 が韓国候補になってますけれども、
はい、
その共通点を探ろうっていうのが、まあ、一番この大きなテーマになってまして、
はい、
例えばですねじゃあ年配の方シニアユーザーを想定した場合にどんなことを気をつけなければいけないかっていうので、うん、まあ、過去に書かれたいろんな論文がいろいろあるんですけれども、
はい、
例えばテキストリンクはアンダーラインをつけたままにしましょうとかですね、
はい、
プルダウンメニューとかスクロールみたいなものがユーザーが使いづらいですよとか、
あと、なるほどね、
クリックできるできないを見た目ではっきり分かるようにしましょうとかですね、
はいはいはいはい、
あとリンクとか見出しなんかのラベリング分かりやすい言葉で書きましょうとか、うん、
はい、
結構ですねこうやって読んでいくと、まあ、中には確かにそのユーザビリティだったり、
うん、
あるいはその、年配の方特有っていうものがあったりするんですが、結構ね見てると一貫したナビゲーションだったりとか、
うん、
大きめの文字サイズでとかね、
はいはい、
あのやっぱりアクセシビリティのガイドに書いてると結構共通点が多いんですよね。
多いですよね、
うんうん、でこのあたり、まあ、あの今まだ作業途中ですけれども、ウェイエイジというプロジェクトの中で、
はい、
まあ、ウェイが世界中のですねこういった、まあ、これまで行われてきた調査研究論文なんかを検証しているプロジェクトが始まったということで、
はい、
まあ、今後あの日本からもですね、うん、ぜひあの結構日本で書かれた論文も多いので、
はい、
ぜひ日本からもですねこんな論文があるぞみたいな情報をこちらのプロジェクトに提供しつつ、
うん、
一つの資料としてまとまると非常に読み応えがあるものができるんじゃないかなということで、
そうですね、
出来上がりを楽しみにしている次第です、
はい
はい、
今後もアクセシビリティポッドキャストであの随時動向を把握していきたいですね。
はい、はい、
ということで最初のトピックでした。それでは次のトピック参りたいと思います。 Firefox 日本語版がサピオン対応ということで、今回ですね、
はい、
私がちょっとお話ししようかと思うんですが、うん、まず Firefox って何かっていうお話なんですけど、
うん、
Firefox っていうのは Firefox というブラウザありますよね、
うん、
これを音声ブラウザにしてしまおうという拡張、
うん、
アドオンですね、
はい、
でこれはあの先日僕たちあの Google にお邪魔してきたんですけど、
うん、
そこにいらっしゃるあのチャールズ・チェンさんが中心になって開発されている ものなんですけど、
はい、僕のノート PC にはチャールズ・チェン直々にインストールしてもらった Firefox が入ってます。
ああ、ありましたね、
はい
はい、でその Firefox を日本語化してらっしゃる方がいらっしゃるんですね。
日本語版、
あ、日本語版っていうかですね、メニューとかこう英語のままですとこう日本のユーザー使いにくいですよね、
うんうんうん、
だからその部分英語の部分が読めるような改良がされたバージョンということになります、ね、
なるほど。でそれがサピオンに対応したと、
はい
はい、
今度サピオンっていうお話をしなきゃいけないんですけど、うん、Windows 用の例えばスクリーンリーダーとか音声ブラウザっていうのは、
うん、
音声エンジンというものを使って喋ってるんですね、
うん、
その音声エンジンにこういう風に喋ってくださいっていう命令をスクリーンリーダーや音声ブラウザーが出して、その通りに音声エンジンが喋るっていう感じになってるんですけど、
うん、
その、音声エンジンを制御するための規格が2種類ありまして、
うん、
Windows XP では例えば SAPI4 っていうのと SAPI5 っていう2種類があるんですね、
はい、
それで SAPI5 だけですと実は日本には SAPI5 版のSAPI5 上で動く音声エンジン、日本語を喋れる音声エンジンの無料のものっていうのがないんですね、
うん、
だけど SAPI4 ですと一応無料で入手できる日本語を喋ることのできる音声エンジンがいくつかあるんですね。
ほうほう。
という意味でこれは大きな進歩かなと思うんですが、
日本語環境でもより使いやすくなったと。
そうですね、
はい、
でちょっと今日サンプルページ持ってきたので、
うん、
Firefox が読んでる音声を聞いていただきたいんですが、
はい、
この HTML ページのタイトルはウェブ制作三重リンクス、三重リンクスウェブインテグレーションです。このページのボディ要素には見出し要素が18個、リンク要素が53個あります。
こんな感じで、これ本当はあのこの部分ずっと英語で読んでたんですね。
なるほど。
の部分をこう日本語で読めるような改良がされてると。で、設定ツールの中にメニューがあって、うん、音声エンジンを選ぶような
ウェブ検索 FireVOXTTS の選択メニュー、
こういう FireVOXTTS の選択メニューっていうのの中に、うん、
サピゴを使用するカッコ Windows 専用、サピオンを使用するカッコ Windows 専用チェックあり、
こんな感じでメニューが出てくるようになってます。
はいはいはい、はい、
ここが改良されてるということ。
なるほどね。
ただですね、このサピオンのエンジンなんですけど、うん、今使ってるのはちょっとあの無料のものじゃないんですけど、うん、この音声エンジンを変更するっていう方法が若干難しいんですね。アバウトコンフィグって上ちゃんいじったことあります？
この人生はアバウトだけどね。
いやいや、僕はもう負けないぐらいアバウトに生きてますけど、あのアドレスバーからアバウトコロンコンフィグって入れて、うん、コンフィギュレーションをいじるためのウィンドウがあの Firefox で出ますよね、うんうん、そこであのいじることになるんですけど、若干その操作が難しいっていうことがあって、もしかしたらあの使っていくに いただくには最初難しいところもあるかとは思うんですけど。
なるほどね。
ただまあサピオンですと、まあ、無料で入手できる音声エンジンもありますので、うん、もしかしたら日本でも使える人が増えるかなと思って紹介させていただきました。
はい、でところで辻ちゃん、これどっから入手できるの？
はい、すいません忘れてました、うん、これ高谷さんって方が作ってらっしゃるんですけど、うん、アクセシビリティブログのこのエントリーから一応リンク先をたどっていただくと入手できるようになってますので、はい、ぜひ試してみてください。
はい、ちょっと僕も試してみますよ。
あ、ぜひ、うん、あの何でもわからないことがあったら、聞いてください。
今の微妙な間はね、自信のなさの表れ。
いや、あの聞かれて答えられるかなとか。すいません、はい、
はい、
2つ目のトピックをお届けしました。ということで本日のアクセシビリティポッドキャストいかがでしたでしょうか。
はい、はい、いやなんかもうね、ジメジメした毎日が続いてるけどさ。
本当です ね、まあ、ジメジメしてますけども、あのアクセシビリティポッドキャストを聞いてですね、ぜひあの明るく楽しい毎日を過ごしてください。ちょっと無理がありますかね。
まあいいでしょう。
はい、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想などをお待ちしております。
はい、じゃあその送り先を辻ちゃんお願いします。
はい、このブログエントリーへのコメントか次の宛先までお送りください。
はい、
a11y@mitsue.co.jpa11y@mitsue.co.jp です。
はい、ペンネーム書いてくれればね。
そうですね、
ペンネームでご紹介いたしますので、
はい、
では皆さんのお便りを
お待ちしてます。それでは
アディオスアミーゴース。